7月12日、7月の第2週の礼拝です。聖書箇所は箴言9章11節から12節まで、題はさらに与えられるという題で、溝地伝道師にメッセージをお願いいたします。
改めまして皆様おはようございます。今日はとても暑くなりましたね。はじめにある無名兵士の詩と呼ばれている詩をご存知でしょうかって言って、有名な詩なんでね、長くクリスチャンやってらっしゃる方、知ってる、聞いたことがあるという方が多いと思うんですけれども、改めて今日まず最初にそれをご紹介したいなと思います。アメリカの南北戦争の時代に怪我をした南軍、南の軍の兵士が病室の壁に書いた、すごいことしますね、壁に書いちゃうんだから、壁に書いたと言われているもので、現在はニューヨーク州立大学病院の物理療法リハビリテーション研究所の受付の壁に掲げられているそうです。読みますね。大きなことを成し遂げるために力を与えてほしいと神に求めたのに、謙遜を学ぶように弱いものとされた。より偉大なことができるように健康を求めたのに、より良いことができるようにと病気をいただいた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧しさを授かった。世の中の人々の称賛を得ようとして成功を求めたのに、神を求め続けるようにと弱さを授かった。人生を享楽しようと、楽しもうとっていうことですね、人生を享楽しようとあらゆるものを求めたのに、あらゆることを喜べるようにと命を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。神の意に沿わぬものであるにもかかわらず、心の中の言い表せない祈りはすべて叶えられた。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだ。聖書の有名な言葉、今日の司会者にも読んでいただいた招きの言葉ですが、求めなさい、そうすれば与えられますと聖書は言いますね。私たちもそう信じてます。でも、もう本当に私たちはいつもそのことを握りしめていられない時が時々ありますね。人間ですもの、聖書は生ける神の御言葉、これは真理と思いながらも、本当かな。そして世の中の常識というものがいつも私たちにはちらつきます。いやー、求めなさい、そうすれば与えられます、そんなうまい話はないんじゃないか。いや、求めても得られないこともありますよ、ね、そういうことが世の中では言われます。皆様がどちらを握っておられるにしろ、実際クリスチャンの中でも求めて祈り続けて聞かれなかったことがあるんですよというものを持ってらっしゃる方もいます。でもどうでしょうか。今の詩を読んで、結局これ求めたけどその通りは答えてもらえなかったっていう詩ですよね。でも多くの人が今の詩を聞いた時に、そうだ、求めたけども違うものをいただいた。その時に心の中の言い表せない祈りは全て叶えられたって感じる。それは、これも多くの信仰者が経験された、そしてこれからも経験していくことなんじゃないかなと思います。聖書から一つだけヒントになる言葉をお読みするなら、詩編 21-2 です。あなたは彼の心の願いを叶え、彼の唇の願いを退けられません。私たちは聞いてもらえなかったって思うことがあるかもしれません。でも 神様は私たちの心の願いを叶えてくださる。そして私たちが口で言う祈りを、あ、それは良くないよとか、それは祈らない方がいいんじゃないかな、そんなことは決しておっしゃらない方です。神様は真実な方です。そして私たちの必要のすべてを祈る前から実は知っておられます。私たちを幸せに、本当に幸せにしたいと願ってくださっています。その上で求めなさいと宣言なさる、約束される。今日のタイトルはさらに与えられるっていうことです。これどういう意味かなって引っかかっていただければ幸いです。今日も先日に引き続き知恵シリーズの中の、まあ、私としては3回目なんですけれども、知恵もやっぱり神様に求めいただくもの、そして神様からいただくものってもっとくださいって求めたらさらに与えられるものなんですよっていうお話を今日はしたいと思います。お祈りをします。神様、あなたの約束をありがとうございます。私たちはあなたに求めてたくさんのものをいただいてきましたけれども、たまにあれこれには答えられてないなと思うこともあります。どういうことですか、教えてください。あなたの恵みは私に対して十分であることを今日の御言葉を通しても教えてください。そして私たちが、ああ勇気をもらって、励ましをもらって、またあなたにさらに大胆に求めることができるようなものにしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。知恵シリーズと言ったんですけど、先日私たちは神が天地万物を創造されましたっていう話をして、ガウディっていう建築家がその天地万物の自然界には直線がないって、その中からヒントを得ていろんな建築物を、素晴らしい建物を、有名なのはサグラダファミリアですねっていう話をしましたね。建築しました、そういう話をしました。で、私たちの目の前にいつも天地万物は想像します。見えますよね、感じることができますよね。でもいつも私たちはその背後にある神様を意識してますでしょうか。神様を意識し、神様を恐れ、その偉大な御業を本当に正しく恐れて、その神様が私を見守ってくださっている、私を支えてくださっている、それを日々意識しているでしょうか。今日のテキスト結構長く読まさせていただきました。箴言9章1から12、そして実は読まなかったところが13から18ございます。多分そこの間がちょっと隙間が空いてるんじゃないかなと思います。1から12節はまずよく知恵ちゃんという話をしてます。知恵が擬人化されています。そして知恵が呼ばわっています。何と言ってるかっていうと、まあ自分で呼ばわってないですね。今回は小娘にことづけてって面白いですね。町の高いところで告げさせたって3節に言ってて、4節その小娘さんが何を言ってるかって、わきまえのないものは誰でもここに来なさいって言ってるんですね。知恵が呼んでる時はそれは、まあ、知恵を与えてあげるよっていう、そういうことです。で、読んでなかったところを先にやります。13節愚かな女は騒がしく、わきまえがなく何も知らない。これ誰のことですかって言って、もしかして私の知ってるあの人かしら、私のことかしら、ではありませんので、最初の方で知恵が擬人化されてると言いましたね。そしてこの13節もそうですね、世の中にある悪の誘惑とでも言いましょうか、それが擬人化されてます。ですから誰のことじゃなくって、こういう誘惑があるんですよっていう象徴です。で、彼女も呼んでるんです。なんて言ってるか、16節わきまえのないものは誰でもここに来なさいって、あれ4節と実は一緒なんですね。知恵も招くけれども誘惑も招きます、ね、よく言われます。サタンの誘惑って言いますけど、サタンって別におどろおどろしい姿をしてこっちへおいでとか言ったらそれは誰も来ませんよね。じゃなくって 優しい人とか親切な人、お姉ちゃんの感じで誘惑してきます。それがこの愚かな女は騒がしくって、わきまえのないものは誰でもここに来なさいって言われていくと大変です。また資料に欠けたものに向かって彼女は言ってくれるんです。盗んだ水は甘く、こっそり食べる食べ物はうまい、あんまりよろしからぬことを教えてくれる。あなたも一緒にやろうよ、ね、盗んだ水は甘いからちょっと盗みに行きましょうよ、こっそり食べる、みんなに秘密でこれやるといいから、やろうよやろうよっていうようなことを言ってくれる。でもそれにうっかり乗ったらどうなるかが18節書いてます。しかしその人はそこに死者の霊がいることを、彼女の客が黄泉の深みにいることを知らない。まあそういうのにうっかり乗って、まあ最初はまあこのぐらいだったらいいかなと思ってると、ふっと気がつくと、もう泥沼まで連れて行ってくれるよっていう話なんですね。ですから13から18はもう今で話終わります。あ、そういうのに乗ったら大変なんだっていうことだけ覚えておいてください。4節のわきまえのないものは誰でもここに来なさいって書いてあります。ちょっと全然関係ない話になりますが、皆さんは1歳とか2歳ぐらいの子供のお世話というかお守りをしたことがあるでしょうか。1歳2歳本当にわきまえがないですよね。当たり前ですけど常識がないです。だからちょっと目を離したらえらいことになったなるっていうのは皆さんお分かりになると思います。大人だったら絶対しないようなことを、だから危険な、例えば熱いものに触るとか危ないものに触る、段差から落ちる、そういう、そんなことしたらっていうようなのよくあるでしょ。機嫌が悪くなって、うわーバーンって後ろにひっくり返る、そんなことしたら後ろ頭打つの当たり前じゃんと思うけれども、その当たり前がわからない。まあ本当にこの時代っていうのは資料のないもの、わきまえのないものです。でもちょっとずつ覚えていくんですね。子供は怪我をしたり怒られたり教えてもらったりしながら、でだんだん大きくなっていく。でいくつになったらわきまえができるんでしょうか。難しいですね。子供ももうだいたい10歳過ぎるくらいには自分はもう大人と一緒だ、わきまえがあるみたいに思ってたりするんですけれども、大人から見たらまだまだ危なっかしい、大丈夫かって思う。最近若い人たちの間でAI チャット GPT とかいろいろあるんですけど、そういうのにいろんなことを相談するのが流行ってるみたいですね。で多分今これを聞いてらっしゃるような方はそれは危ないって分かると思います。そういう、ね、要するにスマホのそういう機械に聞く、これどうしたらいいかなって。でもちろん知識を仕入れるだけだったらいいんだけど、私こういうことに悩んでるんだけどっていう人生の悩みまで相談してしまう。でそういうチャット GPT とかちゃんと答えてくれるんです。それが危ないですね。それはちゃんとまともな大人に相談 しなさいとかじゃなくって、それなりの答えをくれる。危ないなって私たちは思います。でもそういうなんていうか全部知ってるつもりで、人間っていつくつになってもわきまえって、本当の意味のわきまえってあんまりないですよね。じゃあ私実は60歳です。60歳だからもう何でも知ってる、全部の常識を知ってるかっていうと、全然そんなことありません。まだまだ知らないことがあるし、こんなの知らなかったとか、人様のなさってることを見て、あ、私って常識がなかったなっていまだに結構しょっちゅう思います。こんな私が普通に生きていくって大変ですよね。皆様も、いや私はあるわって思われる方もいらっしゃるかもしれませんけど、私と同じで、私も長年生きてるけれども、ああ意外と抜けてるんですよって思われる方もいらっしゃるかもしれない。でも知恵は、そして聖書は言うんです。わきまえのないものは誰でもここに来なさい。行く先を間違ったら大変です。さっきのね、変なことを教えられちゃう。でも聖書は確実です。 今日の9節10節ですね、ごめんなさい。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りである。これって本当にすごいことだなと思います。私たち世の中のすべての常識、すべての何とかを全部知ることはできません。だからなんか人から聞いたら、そうなの、いやってなりやすいけれども、まず一つの原則を覚えておくこと、それは私たちの危機を救います。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りである。主を恐れるってどういうことですか？天地万物を作った神。でもここで気をつけなきゃいけないのは、もうそのことは知ってる、神様ってこういう方でしょって思った時に、ちょっとずつ逸脱ってのは始まっちゃうんですね。神様ってのはこういうことですよねって、聖書の神様じゃなくって、ここからちょっとずつなんか こういうことですよねってずれてることに自分が気がつかないことがある。だから聖書を読まなければいけない。今朝の教会学校で信仰は知識だっていう話があったんですね。信仰っていうと私たちなんかふわふわーっとしたもののような気がしますけれども、信仰はまず知識だっていう、知識だけじゃいけないんだけれども、聖書を通して神を知らないと私たちの信仰ってすぐグラグラグラグラってなりやすいです。今日 の一番の中心はこの主を恐れることは知恵の始めっていうのをまず覚えてほしいんですけれども、その前に面白いなって思うのは、知恵のあるものに与えよ、彼はますます知恵を得ようと書いてます。私たちが初めの第一歩で主を恐れることを知恵とするときに、聖書は限りなく私たちに知恵を与えてくださいます。すぐ出るかな、有名な、これも有名な箇所で、ヤコブ書にこういうのがありますね。ヤコブ書の1章の5節、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、こっそりこってあの中で、はい私ですって思われる方いますかも、ね、私は実はそうです。知恵の欠けた人がいるならどうすればいいですか？その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。知恵も求めたら与えられる。それが聖書の約束だということを覚えておいてください。あの、私が都合のいいことを言ってるわけじゃないんですね。知恵も、私知恵足りないと思うんなら、まず最初の一歩として主を恐れること。そうしたら、神様に求めればいいんだ、聖書の言葉は真実なんだってのがわかる。じゃあ知恵をくださいって。そして私たちは本当に命だけではなく、神様からたくさんの良いものをいただいてます。それを用いて生きることで私たちの人生は豊かになります。先ほどガウディは建築家でサグラダ・ファミリア、ああいうすごいのを作りましたっていうことを言いました。でも私たちは何を作るんでしょう？いや私建築家じゃないから建物は作りませんよって、ね、何かあのアーティストなら、私なら服を作りますとか、私なら花瓶を作りますっていう方はいらっしゃるかもしれませんけど、そうじゃない人は何を作るんでしょう？その知恵を持って私たちの人生を作っていくんです。私たちの人生が素晴らしいものになるか、それともいわゆる砂上の楼閣、頑張って作ったけど、雨が降ったら風が吹いたらペタンと倒れた、そういうものを作り上げるか。御言葉に土台した建物は崩れない、聖書の箇所に書いてありますね。まあ、神様が与えられるものは私たちの生活の土台になります。その御言葉に土台するとき、私たちの人生は強固になります。そして美しいものになります。今日の言葉で、今日の言葉これにしてますね、はい、 マタイの25章の29節、誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのですっていうのを今日の言葉にさせていただいてます。これ不思議な言葉だと思いませんか？で、ある意味どうしてってなんか納得できないものを今は納得してても、初め見た時これちょっと納得できなかったなっていう思った方はいらっしゃいませんか？なんか一見不平等ですよね。持ってるものが持たないものに分け与えたらいいんじゃないのって私たち結構そう思います。でも誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのです。ひどい、かわいそうって私は実は初め読んだ時思いました。聖書ってそういう不思議な箇所いくつもありますよね。なんか私たちの常識で考えると、これってひどくない？これってなんか納得できないんだけど、でもよくわかんないけどイエス様を信じるって信じて聖書を読み深めていった時、あ、そういうことなのかという知恵が与えられていく。これ先ほどのマタイの25章29節の言葉なんですけれども、ある例え話の最後に書かれている言葉なんですね。どの例え話かお分かりになりますか？誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられる。これは25章の14節から始まるいわゆるタラントの例えの話ですね。まずはじめに、天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようですっていう、それがまず設定です。昔のお金持ちはそういうことをしたらしいですね。今だったら、旅に出るときに銀行に預けといたら、荷物だったらトランクルームに預けといたらって思われるかもしれませんけれども、昔そういうものがないということは、信頼できる人にちょっと私の大事なお金を、大事な財産を預けといてね、私遠いところ、例えば外国とかに行くからって、ね、今でも外国なんかにお住まいの方はよく日本の親戚とか友人に荷物やお金を管理しておいてもらうっていうことも聞いたことあります。天の御国はそれに例えられるっていうんですね。で、ご主人様はおのおのその能力に応じて、面白いですね、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出たとあります。このタラントってどのぐらいの額か分かりますでしょうか？300円とか500円とかじゃないですね。そんなんだったらもう持っていけばいいんですから。どのぐらいだったかっていうと、タラントって私これ本当と思って何回も調べました。約6000日分の日当だそうです。6000日分の日当って、もうざっくり換算しちゃいますと、1日1万円として6000万円です。だから1タラントしか預かってないって人でも6000万円預かってるんです。で、6に12で1億2000万2タラントの人は、で5タラントは5630で3億円預かった。すごいですよね。皆さんなら、いや持っておられたとして、3億円誰に預けますかって感じで、よっぽど信頼できる人じゃないと預けられないですよね。で、初めからだからこの人たちは、5、2、1 の、 差はあるけれども、それぐらい預かる信頼を得てる人だったんです。で、もう皆さんご存知だと思うんですけれども、5タラント預かった人は長いことそれを持ってた、いや実は持って商売してましたね。で、ご主人様がずっと旅に出かけて帰ってきた時に、ご主人様喜んでくださいって生産をしようって時に、5タラント持ってた人は、私はそれで商売してあと5タラント儲けましたって言った時に、21節、その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。 って言うんです。で、2タラントのものも同じことを言います。ご主人様、私は2タラント預かりましたが、それを元手に2タラント儲けました。そしたらその人にも、ああよくやった良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれって言われます。ところが1タラントの人、この人はこの人だけ違いますよね。この人はご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。これ面と向かって皆さんに言ったら、皆さんなら怒りませんか？あなたはひどい方だと分かってたんですよ、私初めからって。で、私は怖くなり出て行って、あなたの一タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。このしもべ別に悪いことはしてませんよねというのが私の常識的な判断です。一タラント預かって、一タラント隠しといて、はい、ちゃんと返しますよって。ところが26節、主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。っていうのがご主人様の判断です。この頃もう銀行っていうのがあったらしいんですね。銀行だったら利息いくらか知らないけど、まあ数パーセントの利息がついたんでしょうね。で、面白いところは次なんですけど、私ね、疑問に思ってたんですよ。5タラント預かって、5タラント儲けた。今10タラント持ってますよね、この5タラントの人は。で、その人の取り分はいくらなのかなって思ったんですよ。だって5タラントは預かっただけですよね。で、5タラントは儲けた。でもこの世の算数だったらご主人にいくら返すべきでしょうか。まあいろんな答えがあると思います。でも28節で不思議なことが言われてるんですよ。だからそのタラント、1タラントだけもらってた人を彼から取り上げて、それを10タラント持っているものにやりなさい。え、5タラント預かって5タラント儲けて、そっちの1タラントもらって11タラント?これ世の中的にはえって思いますよね。そして白状します。私この例え話を初めて読んだ時、ああ私だったら絶対1タラント預かって土の中に隠しておく人だと思いました。だって怖いですもん。3億円預かってそれで商売してゼロになるってことはないかもしれないけれども、なんかね、全然なくなっちゃったらどうしようって思うから、私別にご主人様がひどい方だとは思わないけど、私小心者ですから穴掘って埋めときますって思ってました。でもこれってもう一度初めに戻ると、天の御国の例えなんですよね。神様の価値観を言ってるんですよね。で、私たちって、神様から別に3億円預かった覚えないけどって思われるかもしれないけれども、神様は先ほども言いました、命だけではなく様々な良いものを私たちに与えてくださってるんですね。それは私たちの中の能力かもしれないし、私たちの友人、知人、家族かもしれない。とにかく神様はすでに良いものを提供してくださっている。で、私たちはそれに対してどうするのかって言った時に、いただいたものを、いや私こういうのを使ってなんか失敗するといけないから、土の中に埋めときます、だって神様って怖い方で失敗したら私のことをどうするか分かんないからっていうことを神様は望んでおられますかということなんですね。もう答えは待つまでもありませんね。神様はそんなこと望んでおられない。そして私たちは躊躇します。3億円預かったとして、私がそれをなんか失敗してなくしちゃったら結局私が責められるんでしょという巷のケチな考えにとらわれきってる私なんだけれども、 神様ってものすごく気前のいい方ですよね。3億なくなったの？足りなくなったの？じゃあもう3億渡そうかぐらいにおっしゃる方が神様なんですよ。求めなさい、そうすれば与えられますっていうのはそういうことです。私はだからこの話を読んで初めは、どうしてと思ったけれども、考え方を変えました。それは別に家にあるお金を浪費するっていうことではないのは皆さんももうお分かりだと思います。神様からいただいたものを遠慮しないで十分に用いて、もっともっとくださいって神様に求めていく、ね、隣の人にね3億くださいって言ってもしょうがないですからね。神様は与えることができるお方、その神様に信頼して足りなくなったらもっとくださいって言っていけば、決して失われることがない、決して恥を見ることがない。それが聖書の約束です。聖書の算数は時々私たちに理解できません。なんかおかしいんじゃない？でもいや大丈夫だよ、誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられる。ああ、私はだから前も思ってたことは役に立たないしもべの考えをしてたんだなと思いました。信仰によって一歩踏み出すときに何が起こるか、この世の算数でないことが起こります。もう一つ面白いエピソードを見たいなと思うんですけれども、第一列王記の17章の8節から何が書いてあるかっていうところを見たいんですけれども、お分けにならなくても耳で聞いていただいても大丈夫です。第一列王記の17章8から16のところです。エリアという方を知ってらっしゃいますか？預言者です、有名な。で、飢饉があったんですね。雨が降らない。で、まあいろいろあって細かい前提ちょっと飛ばしますけれども、あそこの川のとこに行きなさいって、で川のとこで私はあなたにカラスに命じてあなたを養わすって言って、カラスが17章の6節、幾羽かのカラスが朝になると彼のところにパンと肉とを運んでき、また夕方になるとパンと肉とを運んできた。彼はその川から水を飲んだっていう、すごい生活を、まあ、しばらくしてるんですね。でその後の話です。でその川の水も枯れちゃったんです。ああ普通はもうダメだと思いますよね。でもそうしたら、あ、次の指令が飛んできました。9節、さあシドンのザレファテに行き、まあ場所の名前でそこに住め、見よ、私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしてる。ヤモメって誰ですかって、ここで言うヤモメはやっぱり夫を亡くした奥、女性のことですから、よるべない身です。多分お金持ちで左打ち側でいくらでもお金持ってるよっていう、そういう人じゃありません。で案の定行ってみたら、ちょうどそこに竹木を拾い集めてるヤモメさん、女の人がいた。で、すいません、お水ちょっと飲ませてくださいって言ったら、あ、はい、水はまあ持ってこようとしてくれたんだけど、あ、ついでにパンをお願いしますって言ったところ、彼女はこう答えます。あなたの神主は生きておられます。私は焼いたパンを持ってはおりません。ただ亀の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り 2,3 本の焚き木を集め、帰って行って私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。もう一握りの粉とね、ちょっとの壺にちょっとの油があるだけ、それを食べたらもう食べるものないから、それ食べたら私たち死ぬんですよ。この世の算数だとそうですねっていうだけですね。だって一握りの粉しかないんですもん、ちょっとの油しかないんですもの、それ食べたらなくなりますよ。ましてやそれを私のためにパンを一口食ってパンをくださいって言って、あなたにあげたら私たち最後に食べて死のうと思ってるものもなくなりますよ。で結局最終的に3人で死ぬことになりますよっていうのがこの世の算数です。 でも13節、エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。行ってあなたが言ったようにしなさい。一握りの粉と少しの油、パンを作りなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神主がこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。皆様はこう言われた時にどうなさいますか？そんな神様の言葉なんて信じられない、この最後の粉と油は私たちのもんだから私たちが食べて、あなたなんか知らないっていう選択もこの人たちはできました。でも彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べた。人間的にはおかしいじゃないですか、です。でも信仰によって神の言葉に従った時、このことが起こりました。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかった。なんで？さらに与えられたからです。神を信頼する時に私たちはああもうダメだと思う。でも神様はさらに与えてくださる方です。面白いですね。神様が与えられるものっていうのは私たちが願ったものそのままではないかもしれない、祈った通りではないかもしれない、でも神様は本当に必要を知ってて私たちに与えてくださる。そのことを知ってる三浦彩子さんっていう作家がいらっしゃいましたね。あの方はたくさん病気をなさったみたいですね。肺結核、脊椎カリエス、帯状疱疹、直腸がん、パーキンソン病など次々に病気になった三浦彩子さんが、こんな病気ばっかりしてる私は、次皆さんもうご存知だと思います。もしかしたら神様にエコひいきされてるのかもしれないと言ったそうです。病気を悲観的に考えず、逆に病気を糧に生きる力を生み出した三浦彩子さんの言葉は、多くの人々に生きる希望を与えるようになりました。タラントの例え、そしてこのサレサテのヤモメの例え、それは私たちに何を教えるでしょう。神様は私たちを養ってくださる。私たちが神様を、聖書の御言葉を信じて踏み出すときに、神様は私たちに良いものを与えてくださる。それが神の約束です。神様は私たちに求めなさいとおっしゃいます。今日の司会者に読んでいただいたのはマタイの福音書だったんですけれども、ルカの福音書にも同じような求めなさいっていうところがありますね。そこはほとんど同じなんですけど、最後だけが少し違うんですね。ですのでそっちの方で、ルカの福音書11章の9節からです。ルカの福音書11章の9節、私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚をくださいという時に魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう。してみるとあなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。ここまでもう本当に反論の余地ありませんね。とすればこの後何が書いてあるか。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。聖霊をくださる、それはどういう意味でしょう。私たちに聖霊をくださる、この頃何度か引用してるんですけれども、 私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これが聖霊様の働きです。神様ください、私に聖霊を、私に知恵を。どうしてこの難しい、この状況の中を乗り切っていったらいいんですか。神様、求めなさいって言われるんです。求めた結果、こうすればいいよっていう知恵が誰か人から与えられるかもしれない。でも聖霊によって私たちの心の奥底からこうだよ、命の川があふれ出て私たちから外を潤して祝福で満たされる、その場面が私たちに与えられているのはその約束です。皆様、今悩みとか困っていること、必要とかあるでしょうか。あるのならそれを求めてください。神様にそのままに求めてください。うまく言葉が出なかったら、あのことですよ、それでもいいんです。求めなさい、そうすれば与えられる、さらに与えられる。気前のいい神様の、私たちには理解できない算数がある。それが約束です。主を恐れることは知恵の始め。そこをまず初めの一歩として、私たちは初めの一歩でいつまでも止まっているのではなく、どんどんどんどん進んでいきます。自分の力で進めるときには進めばいいんです。そして困ったり迷ったりしたときに、神様、知恵をください、力をください、導きをください。神様はくださいます。それは私たちの心からあふれる水のようです。今日の聖歌は賛美歌にさせていただきました。雨津増し水、天からの水が私を通してこの地にあふれ、私たちの人生を作っていく、それを目撃する一週間を今週も送りましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたは私たちに求めなさいと言われます。私たちは世の常識にとらわれて求めることすら時に躊躇します。でもこんな、その恐れを、その迷いを消してください。そして幼い子供のように、これをください、あれをください、そして何よりも知恵をくださいと、あなたにまっすぐに求めていくことができますように、困った時にはすぐにあなたのことが思い浮かびますように、主よ、そしてあなたがしてくださったことを大きな声で大胆に明かしさせてください。あなたが本当に良い方であることを、あなたが本当に私の力になってくださることを、今週もそのような一週間に導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。